CCM プレゼンツストゥディオスモーキ
ー。はい、カルフです。
はい、マルコです。
ソウホです。
アッシュです。
今回で99回目の配信になります。
はい、はい、リーチかかりました。
はい、次回100回リーチです。まあ、なんとかなるもんですね。続けていけばですね、はい、
継続は力なり。
はい、実はね、ソウホさんって、はい、まあ、最近にちょっとお仲間に加わっていただいたんですけども、ソウホさんからちょっとお話しいただいたときに、うん、なんでこんな番組始めたんですか。
そんなことありました
ね、ありましたでしょ、はい、で、あ、確かに、うん、100回もやってますと、うん、まあ、そういうの思ってらっしゃるリスナーさんもいるのかなと思いましたんで、うん、今回は、まあ、なんでこんな番組始めたのかなっていう話をさせてもらいたいなと思ってます、うん、まあ、ちょっと100回前に一度振り返りましょうって話なんですけども、まず、基本的にそうですね、タコラ隊長が実はインドネシア、ジャカルタに移住が決まった時に、ギシアンがまだ10回とかそんなぐらいの配信の数だったんですよ。で、まあ、いきなりなんかそんな話が出て、ね、やめちゃうよみたいな話になったんですよね。まあ、やめちゃうよっていうか、まあ、実際ね、ジャカルタに移住されたら、まあ、いつ配信できるのか分かんないし、まあ、持ってる番組自体どうなるかも分かんなかったんで、で、非常にもったいないなという気がすごくしてて、で、一番そう、なんでそう思ったかっていうと、その、タコラ隊長っていうキャラクターがですね、非常にやっぱり稀有なものなので、なんかこのままね、フェードアウトしていくのももったいないなというのがあって、で、まあもちろん、移住されれば、ね、いろんなめんどくさいことありますから、で、しばらく間が空くのも当たり前ですし、だから、まあ、まあ、非常に僭越なんですけども、そのギシアンとかあるいはタコラ隊長という名前がですね、まあ、少しでもその皆さんの記憶に、まあ、常に、ね、残るようになんかできないかなと思ったのが、実はそのスタジオスモーキーの始めた大きな理由の一つなんですよね。で、たまさかそういう話を、まあ、マーロックさんとしてて、で、まあ、前からね、なんか面白いことできたらいいねなんて話もしてたんですけど、で、たまたまそういう話隊長から聞いたんで、で、即マルコさんに連絡して、まあ実はこんなこと考えてるんだけどっていうことで、あ、だったらやりましょうっていうね。で、あれが、まあ隊長が移住されたのが8月だか9月だかだったと思うんですよね。で、話を聞いたのが多分6月の末とかそんな感じなんですよ。何年かは言いませんけどね。で、まあその段階にもすでに企画を立てましょうって話になってて、で、そっからまあ12月がスタジオスモーキーの第1回目なんですけども、そこまで、まあ、とにかく定期的に配信していかないとやっぱりなかなか聞いていただけないんで、12月まで番組どんどん貯めていったんですよね。最初だから12月のスタートの段階で実はもう番組が10回分ぐらいも貯まってて、で、それをもう毎週1回流していって、流してる間にまた番組作ってみたいなことで、で、まあ、今もう100回目に近う、で、まあ、週に1回、ね、定期的に配信をさせていただいていると、まあ、そんな感じですね、うん。まあ、とにかくランボルギーニタコラっていう、そのタコラ隊長っていうそのキャラクターをもうこのままなんか最悪の場合消えてしまう可能性があったので、うん、それは非常に惜しいというのがそもそもの動機です、ね、これは、はい。まあ、もちろんね、そのまま消え去らないでジャカルタに行かれてすぐにね番組配信されているので、うん、それはそれで全然ね、すごくいいことなんですけども、うん、まあ、これがもともとのやっぱりスタジオスモーキーのまあ始まりですね。だから頭にギシアンプレゼンツって付けさせてもらったんですよね。あくまでもこれの番組はそのギシアンの、まあ、いわゆる、まあ、マイナーリーグじゃないですけどね、そういうスタンスなんですよっていうことを出したくて、ギシアンプレゼンツっていう名前をずっと付けてるんですよね。だから、オープニングの曲もエンディングの曲も実はこれタコラ隊長のこれ自作なので、はい、オリジナルなので、まあ、まあ、そんな感じですわ。はい、
スモーキーって名前決まってたんですよね。も
うスモーキーって名前は実はやろう、なんか番組やろうと思った瞬間にもう出てきたんですよ。で、なんこれは、まあ、ちょっと古いあれで恐縮なんですけど、チャーっていう名前がいて、はいはい、チャー その名曲でスモーキーっていう曲があって、
はい、私も大好きですね。大好きですか、
はいはい、僕ずっと好き でずっと聴いたんですけども、これがずっとやっぱりイメージに残ってて、はい、で、まあ皆さんが集う場所っていうのはスタジオなんで、うん、まあ、英語的には非常に変な英語なんですけども一応番組のタイトルなので、うん、まあいいかなと思って、まあ、それで実はやったという。
これで出演率が低い中で、
そういうことです。あえて、
あ、なんか オイルライターのマジックを使われてカチャッて
落
ちるかっこいいですよね、
はい、僕自身タバコ吸わないんですけどいや実はねあのオープニングの曲のイメージも大衆に実は伝えたんですよ、うん、一応スモーキーっていうイメージがあってそれはそのジッポライターの音を入れてくださいと、うん、であとはこう皆さんといろいろ話をしながら進めていくんでだから形がどう変わるかわからないんで、うんまあ、疾走感があったらいいですねって、うん、昔のほらラッキーストライクの CM で、
はいはい、
ジッポとそのアメリカンバイクのあれがありましたでしょ、はいはいはい、あれがすごくイメージにな
った
のでそれの、まあ、イメージを伝えて、ね、曲にしてくださいみたいな
私まさにあの今のオープニングってあれですね、はい、こうみんなでオンボロ車に乗ってお
っしゃるとおり
そういうイメージです、まあ、車
かバイクかちょっと分かりませんけど、はい、それでツーリングしていくそんな感じでで走っていくその道の道中でまた仲間がどんどん増えていくみたいな、うん、そんなイメージだったでそれを伝えると、うん、あの見事な曲ができる
みたいなあかアメリカでいうのがルート65、
うん、そうそうおっしゃる通り、はい、本当その通り、
はいはい、
本当そのまんまでしたね、はいはい、そしたらもうそういうイメージ伝えたらすぐ作ってください、は
い、もうそもそも、はい、皆さんが出会ったきっかけっていうのは、はい、
そうですね、僕とマルコさんあとアッシュさんっていうのは、はい、実はそのギシアの前身のファッカー電撃隊の、はい第1回のオフ会で会ってるんです。
あ、私も行きたかった、はい、私もファッカーで、ねはいはい、すごい聞いてたんですが、ちょうど出張があってしまっていけなかった。その第1回のオフ会で出会ったわけだったんですね。
1月の8日か9日でしたよ、
はい、新大久保
か新大久保で、はいはい、待ち合わせは西武新宿の駅前という
か、はい、で壁にな
んかタコラタコラ隊長のあの
そうそうそうそう
イラストがあります
でしょ。あ、はい、わかりますわかります、
うん、あれを西武新宿駅の階段下に貼り付けちゃって、
はい、
でそれで駅員に怒られたという。
そうそうそう
何やってんですか
何やってんですか
あ、そうですその話すごい面白いですね。
そんなことがありました、そっからのご縁なんですよ。
その時はちなみにどれぐらい集まられて
10名ぐらいですか。10名ぐらい
リストまだありますね。
あるあるある、
はい、それでなんか私も聞かせていただきましたけども、はいはい、なんか居酒屋かどちらかに行かれてっていう、
大久保新大久保の焼肉屋かなんか
行って、ね、焼肉屋とか、はいはい、
それで、まあ、初めてこう2人と、まあ、お会いして、
はいはい、でたまたま意気投合したのが
そうそうその 場だったんです
よ。マルコさんとアシスタントの感じだ
ったんですね。他の方もまあご自身でいらっしゃったんですけども、あ、はい、まあ、番組出たりとかした方もいらっしゃいますし、まあ、ただまあご縁がなかったんでしょうね、出川としてたんですけど、僕とマルコさんでそこから、まあ、たまに飲んだりとか遊んだりしたんですけど、はい、マルコさんでも電撃隊に出てないんですよ。でもアッシュさんはたまに出たんですよね。
そうそう最初の頃に
2回とか2、3回出たんですよ。出たんですけど、でしばらく1年ぐらい連絡なかしてなかった
んですね。そうですね、ちょっとなんか仕
事とかいろいろあって、そんな時があったんです
ね。そうそうそう、はい、それで改めてそのスタジオスモーキーって番組をやりたいなと思った時にアッシュさんを言い出して、はい、で連絡を取って、はい、実はこんなこと考えてるんで、はい、っていうことでまた参画してもらったという。
結構ねかしこまったメールをねいただいた記憶があるんです
かしこまりましたよそれ。
でも
あのガチガチに硬いなんかの文面が来たんですか。
でも1回しか会ってないんですよ、その新大久保の1回で1回しか会ってなかったんですけど、でもやっぱ覚えてるんですよ。
そう、はい、でも番組の時電撃隊2回一緒にした時ご一緒した時僕いましたんで、
あれ
見た、いたいたいた、そうしたっけ、深センのあの、なんでしたっけ、シャンシンソンでしたっけ、
シャンシンソン、
ああ、そうそうそう、あれとか、
あ、そう
そうそう、だから1回か2回は番組ご一緒してるんですよ、前月
で、すごい丁寧なメールをが来て、なんでこれ、何のスカウトだって、これ今時のあのヘッドハントでもこんなメール来ない、来ちゃっていたので、
いや、やっぱり礼儀が大事
ですよ、まあ、カルロスさんらしいですよね。
またちょっと時間も取れる時期だったので、とりあえずそのレギュラーになるかはどうかとして、とりあえず一回顔出そうかなぐらいの感じで、はい、
そうですよね、こんな感じで。
であの時自己紹介が始まって、はい、でカルロスですってカルロスさんが言って、はい、なんでカルソンさん、いやフィリピンネームですね、始まって
フィリピンサムネームですね、
はい、って思って
これガチですか。
そうで次がなんか僕の自己紹介かなのためにで、はい、どうしようかなっつって、はい、そのでマルコですって言って、はい、いやいや同じくフィリピンですみたいな感じでなんかこうラテンかなみたいな、ラテンコンビで行くしかないななんて
そもそもその時皆さんがお集まりした時ってうちファッカー電撃隊の
リスナー
で、
は
い、でやっぱりじゃあちょっと興味があって、
そうですそうです、
行ってみようみたいな感じ、はい、まあ、で私も、ね、あのカルトさんの、ねは
い、
お迎
え
で
それに近い
ちょっと興味があって
行
った
りとか、
全く同じような感じ、
全く同じですね。
でも正直、はい、僕もそのファッカー電撃会のオフ会に行く時に、はい、 どんな人が来るのかなっていうのは
僕もやっぱその、はい、思いましたけどもね、行けはしませんでした。
ああ、だからまあそんなご縁があって、はい、で、こんちゃんは電撃隊の終わりぐらいにご一緒したんですよ、確か、はい、記憶に正しければ、それで、そっからなんか仲良くなって、ギシアンの1回目、2回目とか、確かにご一緒してるはずなんですよね。で、ああいうキャラクターなんで、あの方、非常に話がうまいので、で、スモーキーやるときに、あのこんなこと考えてるんで、もしよかったらっていう形で始まったんですよ。はい、で、そうこうしてたら、カスタムさんと、はい、実は、スモーキーが始まる2週間ぐらい前にお会いしたんですよ。キラーカーンの店で。
そうなんです
か。あの北新宿の、はい、あのそう、今でも覚えてます。あの加藤谷蔵先生という方がいらっしゃって、はいはい、あの方が東京にいらした時に、あの飲み会やるんで来ませんかって話があったんですね、で僕まだ谷蔵先生お会いしたことなかったんですよ、はい、でじゃあぜひっていう形で行って、その時にいらしたのが、デレッチョの星さんで、カスタムさん、あと、東北にいらっしゃるパールさんという方がいらっしゃるんですけども、であと何名かいらっしゃると思うんですけど、僕今あのお付き合いあるのこの、あの3人の方なんですけども、でそこで初めてカスタムさんとお会いしたんですよ、それで12月のそうですよ11月の末かな、それぐらいにお会いしてですね、で僕その時にすでにその1月になったらジャカルタの隊長の時に遊びに行く約束をしてたんですよ、実は初めて僕インドネシアに行くということで、でたまたまカスタムさんにその話をしたんですよ。そしたら一緒に行っていいですかって言うからえみたいな、なんで、いや実は学生の時に大学院を実はインドネシアであの人は2年が過ごしてるんですよね、だからインドネシア語もできるし今の仕事の関係でも付き合いがあるので、もしあの体調さえ良ければジョインしたいんですけども、僕にしてみたら全然ウェルカムじゃないですか、ぜひお願いします、ね、僕初めての場所なので、それでお会いして2回目に会ったのがインドネシアだったんですよ。
あ、そうなんですか。で、シャワールームの、
そうそうそうそうそうそう、キャッチャーミットとかね、
まあ、それはちょっと聞いてだけありますけど、
そうそう、そんなご縁なんですね、カスタムさんとしては。で、あともう一人忘れちゃいけない、ヨンさんは、これはもうファッカー電撃隊の時に、隊長にヨンさんからのコンタクトお互いなんかされたんでしょうね、で隊長から実は今度その深圳に住んでる面白い人がいるん で、で日本に帰ってきた時に収録するんで一緒に行きませんかって話になって、そこで初めてお会いしたのがヨンさん、ちょうど国慶節かなんかの休みだったんですね、で話してみて僕も中国あの深圳よく行ってたわけですから、まあ非常に話も合いましたね、で非常に面白い方なん でそれでまあ仲良くなって、で実はスモーキーの1回目ってヨンさんと撮ったシンセン の、あの音源なんですけど、もともとこれは、疑心暗用にどうかなと思って撮ってた音源なんですよ、実は今からあの今種明かしますけども、でもまあそんな要曲折があったんで一応スモーキーの第1回目第2回目にしてみたんですけども、はい、まあ、そこからの実はヨンさんとのお付き合いという形になりますね。
ちょっと遠い町で飲んだな
生レバーとか ね食ってたよね。
今生食えないんですよ、ね、
あ、本当もうダメなんだ。そうそうそう、まあちょっとそんなね、ちょっと流れがあって、で、まあ、今100回になりますんで、この12月の2週目で満2周年になりますね。だからでもあれだよ、マルコさんが言ってたその2020年までまだまだ
まだまだまだまだ
超長いよな、はい、
東京オリンピックまで頑張ります、
ね、頑張ります、言っちゃったんだと思った
言われてましたね、私も聞いておりました。
冗談じゃねえよって何回言う
の。その時点で5、6、あと5、6年ぐらい
だってあと、なんすかね、500回ぐらいにならないと確か2020年にならないんですよ。これ毎週やるのって結構大変は大変なので
、実際も今度ね、まあ、100回の時期迎えますけども、今までやっぱりやられてきてどうですか、カルロスさん的に。
面白いですね、あの何が面白いかというと、まず、まあ、皆さんお会いできたのが一番嬉しいことなんですよ、はい、でこれはよく、皆さんとお話しするんですけど、まあ、みんないい年になって、まあ、学生から社会人になってですね、でなかなかやっぱり仕事の関係以外とのお友達できないじゃないですか、でも我々ほらこれって何の利害関係もないわけですよね、単純にこの番組だけのために集まってもらっ って、ああでもない、こうでもないって話をして、うん、で、例えば、一緒に例えばマルコさんとタイに行きました、うん、ね、アシさんとソウル行きました、うん、で、タイ町のところにジャカルタの家に遊びに行きました、うん、で、この間タイもまた行きました、うん、まあ、そんな、ほら、男同士の旅行なんかまずしないじゃないですか、普通、はい、僕、やったことなかったんです、実は、うん、で、実際マルコさんとタイに行った時って僕ね、外国にプライベートで行ったのって本当に久しぶりだったの、あれ、うん、7年とか8年ぶりぐらいです、正直言って。ああ、そういうぐらいで、男と一緒に旅行なんか行くのは誰も思わないわけですよ、はい、でもなんでこんなことできるんだろう な,、うん、ろうなと思った時に、うん、我々ほら本来こういう話ってよっぽど仲良くならないとしませんよね、うん、お互いのこの下半身の話だと思ってね、うんうん、とか我々そっから始まってるんでもう何も隠す必要がないですよね
そもそも、はい、そこで繋がって
るそっから始まってるんですよ
そもそも現地中国現地会
社そうなんかこう
最初は多分海外風俗の情報番組なのかな
と、まあ、そう思いますよね、まあ、確かにその面はね否定はできないんですけど、はい、そんなんで僕はっきり僕の身の回りに、はい、僕自身がいや実は LB とね、うん、あのチンポチャンバラやってるのに誰も言ってませんよ僕は皆さん当然ですけどリスナーさんもみんな知ってるわけじゃないですかでしょ言えないじゃないですか
いや言えないんだけどなぜか今職場の隣のやつが大好きで、
は
い、
何が
エルビ
ーあそうなんだ
そういろいろ言ってくるんだけど俺知らないんです
エルビーって何エルビーボーイの略だったのかみたいなそういうい
やだらだらだらだらなんか息垂らすのが好きなんですよ、
ね、よくわかんねえ
結構ねすごいこう描写が綿密で
本当
好きなんだな
みたいな、うん、なんかねそういうご縁なんですよね、はいはいはい、だからこう非常にねいい年になってからこうやってお付き合いできる、うん、この同性の友達ができるって非常にやっぱり、うんはいありがたいし嬉しいなと思って、うん、やっぱりそれが一番の喜びですかね。はい。はい。僕は金に変えられないですよこれは。
そうですよね。まあ、実際私もこうやってねお仲間に加えていただいて、まあ、やっぱり実際カルロスさんもおっしゃる周りでやっぱそういう話できるものがいなくなってしまうので、やっぱ仕事関係のね、まあ、せいぜい地元の仲間ぐらいなんで、やっぱ実際私も海外の旅とか好きだったので、やっぱ話す相手がなかなかやっぱこういう。ね、やっぱりそのファッカー電撃とか、はい、まあ、相撲とか卑怯になったっていう感じがあるんですけども、
はい、そうですよね、でまた不思議な続き合いがねまたできるわけで、うん、例えば、うん、今バンクにいらっしゃるミッチーさんとか、うん、それこそこういうことやってるの絶対にお会いするチャンスがなかったわけじゃないですか、うん、でまたねこうやってお会いしてバンクでもお会いした東京でもお会いしたみたいなね、うん、感じにもなりますし、あるいはそのこの間ギシアイベントでね来てくださったリスナーさんの中で、はい、うん、まあ、お話を何回かさせてもらった方もいらっしゃるんですけど、うん、まあ、どっかにまたどっかにつながりますよねこれって、うんうんうん、だからそういうのがすごくやっぱりこういうことをやってるの一番の喜びになりますね、はい、もうこれこそやっぱりねプライスレスな
世界
な
んですよね、はい、
何のメリットもないじゃないって言われることあるんですけど、うんうん、でもそれは確かにその銭金の面ではないかもしれないけど、でもそれ以上のものがあるんですよね、うんうん、非常にその心のバランスが取れるというか、はい、そういう面もありますね。まあまあちょっとそんなね、はい、まあ、流れの中で番組やってますけど、でまあ一応次回で100回配信になりますけど、
はい、
まあ、今後ね、ちょっとこんなこと100回記念じゃないですけど考えてますよっていうちょっとね予告編みたいなことをお話ししたいなと思うんですけど、まあ100回目101回目はあの実は先日沖縄の那覇に行ってまいりまして。でダンテ先生とカンジュンさんという、ね、この奇跡のコラボレーションを観光してまいりましたで、まあ、非常にまた面白い一夜を過ごしたんですけど、まあ、この音源をお流ししたりとか、あとあシュさん、
はい
はい、
遠くに行かれてね、
うん、あーリアルですね、
はい、あれすごいじゃないですか、はい、でビデオなんかまたね、はい、作っていただいて、はい、行っちゃっていいですかね場所は。
どうぞ。
大丈夫、はい、キューバ、
はい、
さらにコロンビア、
はい、
遠いよ
いやでも映像にも挑戦しました。
あれね、あの映像すごかった。あの、はい、特にあのキューバの映像って、はい、あれこれから価値出ますよ、あれは、うん、本当にあすっげえなと思ったもん、うん、あのいわゆる60年70年の風景がまだ残ってるわけじゃないですか。であれバッチリ収められてますから、あれすごいと思いますね。
拙いながらにブログも書かせてい
ただきました。そうですよね。 であとあの、まあ、実は音声のポッドキャストもありますけども、はい、実はビデオを見ながらね、はい、話しているのも実はあの YouTube でちょっとね、はい、アップロードして、はい、まあ動画コンテンツじゃないですけどもちょっと皆さんに提供させていただこうかなと思ってますんで
なかなか新しい試みに挑戦してしまいました
、ね、またちょっと期待しちゃいますよあんなことやったら
何とか冒険家の何とか撮ってもらっていいですか
そあと3回ぐらい
3回はちょっと危険なとこいいですか
あれでも次回またそういうちょっとこう、ねね、また冒険されるっていう話
は、
はい、まあ噂があります
ね噂はね、はい、噂
なんで一応こう軽くこう、予定を組んでるのもあります
ねありがとうございますとかやっぱりあと国内ツアーでねちょっといろいろ今考えてて、うん、まあとあるところにも、まあ、行ってみたいなと、まあ、いうふうに思ってますしあとやっぱりリスナーさんからねいろんなそのリクエストいただければどんどんどんどんちょっと実現していきたい、うん、あの要するにそのスモーキーって多分お気になってる方にしてみたらあの要するに出てる人間結構多いので、うん、あの何が何だか分かんない方もいらっしゃると思うんですけど一番の目的はこの番組をやって起点この番組を起点にしてちょっと輪を広げたいなっていうのは実はあるんですよそれは、東京だけじゃなくて日本全国そうだしまあもちろん国境も関係ないわけですから、うんでまあ、現地に住んでる外国人の仲良くなるのもいいんですけどやっぱり現地に住んでる日本人の方とやっぱりコンタクトを取って、うん、例えばタイのミッチーさんとかね深圳のヨンさんとかっていう方がいらっしゃるように、まあ、そういった人たちをやっぱり広げていってですね、うん、例えば台北に前原さんというのがちょっと留学されてますけどもあと近いところだったらソウルとかね、はい、あと上海とか、うん、あの辺にもやっぱりちょっとこう仲間がね
都会
が欲しいですね、できれば面白いかなと思いますし、うんなんかそういうちょっと輪を広げていきたいなというふうに思ってて、でそうしていけばやっぱりね、マルコさんの最初の目標のね、2020年まで番組もね、やるネタもね、できようってなもんですよ、これは。はい。まあ、ちょっとそんなことも考えてますので、もし現地でいらっしゃるリスナーさんいらっしゃれば、ぜひちょっと連絡いただければありがたいかなというふうに思っておりますので、はい。そんな感じですかね、は
い、末永くよろしくお願いいたします
まだまだ始まったばかり言ってもまだ先長いんで
今何年でしたっけ
まだ2年経ったね2015年ですから
そうですね、あと
5年だから
250か300ぐらいですね、
はい、原則まあ48週ですから1年、はい、で48週かける5ですからね、うん、単純にあと240回、要はまあまあいろんなことは250回ぐらいは、はい毎週やんなきゃいけないって話なんで、ネタはいくらあっても困りませんので
これ長いでしょ、プランが
壮大な長いですよ、壮大なプランですよ、だから
僕はだから、はい、猿岩石に憧れてバックパッカーの話やりましたみたいな話だったんですけど、
はいはい、
これもっと長いでしょ、
ものすごい
ローカストーリー、だから2000、オリンピック終わった後に、はい、じゃあここで最終回にしますって言った時に、はい、どれだけの人がこうわー
っていいっすね、
サルガン席がどっかゴール球場にある
ゴールいいっすね、
そこまでやってくれるのですかね、
いいっすね、それなんかいいっすね、
あのグランドフィナーレはもう、
一応リスナーさんの数ってはい、アクセスの解析によると1万2000人ぐらいいらっしゃるんですよ、はい、大体ですね、でそんなに今多くはないですよ実は、要するにギシアンとかと比べると全然半分ぐらいなんですけど、はい、でちょっとずつ増えていけばいいなと思ってて、はい、でまあ、それが増えていけばその今まさにアッシュさんが言われたフィナーレの時にね、はい、まあ、ちょっと盛大な物語ができるかなという気もしてるんですけど、
ドームかどっか借りますか、
いやいやいや、もういいことですね、
まあドームは
武道館でも
後楽園ホールでいいんですけど、
新国立競技
場、そこは何かそういうのもやっぱありますよね、だからちょっと和をやっぱ広げていきたいなってやっぱりそれは強く思いますんで、
ちょっとますますじゃあ明日もちょめちょめ、
ちょめちょめ
ちょめちょめして
ちょめちょめ言っちゃダメです
もう普通に冒険しますね普通に冒険します
ね振り幅広いところでね、いや我々ほらオリンピックの年は確実に今から5年年取ってるわけですよ、5年年取った我々ってどんなんかなっていうね、
変わってないっす
よ、ね、変わって
ないっすよ
ね、おっさん
おっさんおっさんおっさんおっさんで変わらない
おっさんの5年は大して変わらない
ますます危ないかったよどうせ倉庫さん、真っ黒だから、ね、
松崎しげる
白くなる時ってあるんですか、はい、白くなる時ってあるんですか、その
自分では分かる、あ白くなったの最近
いや
相変わらず黒いねって言われるのがいい
でしょ、
誰から言われますね、
黒びかりしてるもん
ね、俺これ白いんだけど僕もともと色白なんて僕よく言ってますけど、
シーズン問わずに焼けてらっしゃるんで、はい、どんどん黒くしかならないんじゃない
か
な、
多分顔中シミだらけだと思うんですけど、焼けてみたら分からないと思うんですよね、
ぶっちゃけ 2,3 年前の写真と比べていただいたらなんか実は 2,3 年前って白かったとかそんな感じじゃないですか、年々黒くなってるんじゃない
ですか、15の時から黒いと思います
すごい
15の時から
まあちょっとそんな感じで、
はい
はい、また今後もね、あの、はい、続けてまいりますんで、こういうことできるのって聞いてくださってる方がいらっしゃることなんで、はい、あのやっぱりリアクションがあればね、より励みになりますんで、まあ、メールでもいいですし、まあ、何でもいいんですけど、なんかアクション欲しいただければ非常にありがたいかなというふうに考えておりますんで、あとはやっぱりリクエストをいろいろいただければ非常に助かりますんで、
はいはい、女子からのリクエストお待ちします、
はい、あの特にあのそうですね、はい、それは本当に少ないからね、女の子なんとかできないかね、本当に
恋愛相
談、恋愛相談、
あの LB でも結構でござい
ます、 LB がないLB やめてよ
最悪
モテない男でもいいんです
よね、モテない男でモテる LB の方がいいでしょ、
もう LB か離れよ、ほんと嫌なんだけど俺もう変なイメージついちゃってもう勘弁してくださいよ、はい、まあまあちょっとそんな感じで、
はい、はい、
じゃあよろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします、
スタジオスモーキーでは皆様からのご意見ご感想または出演希望者を募集しております、スタジオスモーキーgmail.com まで連絡をください、お待ちしております、よろしくお願いいたします、
今回はここまで、次回の配信をお楽しみに。